Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Every night I lie in bed, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me awake. I think of what the world could be, the vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. Oh, a million dreams for the world we're gonna make.
Tori のように心が自由だったあの頃を思い出してみませんか。大人になったあなたの心に届く絵本をご紹介する30分。自分で自分の心を育てる絵本の魔法。どうぞゆったりと物語の世界を感じてみてくださいね。今回はどんな新しい自分に出会えるでしょうか。言葉の宝箱、ブルーミングストーリー、始まります。FM ギグ言葉の宝箱、ブルーミングストーリー第187回目の放送です。皆さんこんばんは。お休み前のひととき、いかがお過ごしでしょうか。この番組のパーソナリティは
本のコンシェルジュ竹木直子と、
朗読セラピスト平智香と、
お話プレゼンター吉田恵美でお届けします。今日は環境について考えるきっかけをくれる絵本をご紹介してまいります。どうぞお楽しみに。
明日から吹く風が幸せを探してる。
この番組は基本は肌への思いやり、大人の女性をより輝かせる出会いを約束するルーベン化粧品の提供でお届けします。
FM ギグ言葉の宝箱、ブルーミングストーリー。
吉田恵美、今日はいつもミキサーとしてこの番組を支えてくださっている山下真由子さんに教えてもらった絵本を読ませていただきます。そして真由子さんにはミキサーのお仕事をしながらトークにも加わっていただきます。大変ね、マルチなご活躍をお願いしたいと思います。真由子さん、よろしくお願いします。
リスナーの皆様、はじめまして、山下真由子と申します。恵美さん、直子さん、友香さん、裏方ですのに出演させていただきましてすいません、よろしくお願いいたします。
楽しみです、ありがとうございます。
よろしくお願いします。お声もとっても素敵ですね。
はい、
では早速ですが、舞子さんのご紹介をさせていただきたいと思います。山下舞子さんは FM ギグつながりっちょスタジオのミキサーとしていくつかの番組を担当していらっしゃいます、うん、はい、がその他にとてもユニークなプロフィールをたくさんお持ちですのでご紹介していきたいなと思います。まずね、一つはウォーキングインストラクターですね。でね、まあ、どんどんいきますね。もう、はい、とっても素敵なプロフィールがありますので、はい、筋検査解説員でニュースキャンセラピーで舞の奉納、
はい、
そして巫女さんもしてらっしゃるということですので、すごい、まあ、今お伝えしただけでもどれもとても興味深いプロフィールで、うん、本当ならね一個ずつお伺いしたいんですが、うん、もうそれだけで30分かかっちゃいますので、今日は環境について考える機会をくれる絵本をご紹介しますということですので、それに関係ありそうな肩書きとしては菌検査解説員という肩書きかなと思いますが、舞子さんこれはどんなものでしょうか。
はい、はい、その名の通り菌の検査を解説するお仕事なんですが、はい、私が受けたまわっているのは腸内細菌、はい、口腔内細菌、
はい、
肌細菌、
お肌、
はいはい、これらの検査を受けたまわって、その検査結果で菌の名称がバーッとこう出てくるんですよね。でそれをお渡しするだけだったらわけわからない。
そうですね、はいはい、
からこの菌はこういう役割を担っていますとか、うん、っていうもろもろのことを解説させていただいて、はい、でその方が今後こうなりたいっていうお体に対してのアドバイス等をさせていただいてるっていう、
は
い、
なるほど、はい、ではこの改善する、まはい、その方のご希望通りに改善するための検査、はいはい、
そうですね、やっぱり自分の腸内細菌とか口の中の細菌、はい、どんなものがいるかっていう、ただそれだけに大変ご興味を持たれて、はい、一回見てみたいって思われる方もいらっしゃいますが、思いますね。うん、はい、やはりそれを受けて体を変えたいって思われる方の方がやっぱり多くて、
そうですね、
例えばその便秘症とか下痢症とか、うんうんうん、はい、何年をどれだけ頑張っても痩せれないとか、あ
ドキッとします全然頑張ってませんけど
こうネガティブ思考をどうにかしたいとか、
あそんなことも、その菌の
仕業なんですか、はい、最近で、
そうなんです、
面白いね、
うつになるなりやすい腸内細菌の傾向とか、
そうですね、
そういうことがもう、
そんなことも
近年もどんどんどんどん発見されてきているので、
嘘はつけませんね、
つけないですね、すごくバレます、
生活習慣も分かりますね、
分かりますね、
そうなんですね、
うん、だからご夫婦で受けられた方なんかは、うん、ちょっと何だろう、バレちゃう、その奥様がどんだけ頑張ってお家で素晴らしいお食事を出してても、はいはい、検査結果返ってきて一緒に見た時に、はい、奥様は素晴らしいのに旦那さんがあれってなったら、外で何食べてる
の、思いますね何飲んでるのでなりますね、
そういうことになって、結構コンビニのチキン食べてますみたいな、あ毎日買っちゃってますとか、
実は
みたいな、ね、実はみたいな
隠れて
っていうこと
が、奥様がこんなに気を使って献立考えてらっしゃるのにっていうことが分かっちゃうってことですね、
分かっちゃったり
それはまずいですねでもやっぱ食べるものとかにもすごく関係あるということですね、もう最近は
直結ですね、
直結
ですね、はい、で逆を言うと、うん、お腹の中にいる菌ちゃんたちからの指令を受けて、はい、操られて菌ちゃんたちが食べたいと思ってるものを私たちが食べさせられてるという感覚、
そうなんですね、うん、
もあったりしますね、
じゃあもっとヘルシーなものを食べたいと思うような菌ちゃんを体の中に入れると改善されることもあるということですね、
そうですね、
それ知りたいですね、
私たちは菌の奴隷です、
本当ですね、
本当ですね
なるほど、もうね今お話聞いただけでももっと聞きたいなと思うんですが、うん、今日ご紹介いただいた絵本は微生物のお話なんですね、
はいはい、
なので今この細菌っていうものも微生物っていうものも小さい、はいはい、ちょっとね、目に見えないもの の、はい、正体がちょっとわからないようなものなんですけど、はい、それがどんな働きをするかということを教えてくれる絵本なんですね、はい、で私もね読んで衝撃を受けましたが、はい、こんな素晴らしい絵本との出会いをちょっと教えていただけますか、
はい、はい、今日エミさんに読んでいただく絵本を、はい、制作した作成した著者、
はいはい、
が私と同じ菌検査の解説員なんですね、
そうなんですね、
はい
はい、
で菌とか微生物の大事さを、はい、やっぱり小さい子どもから大きな大人の方々までやっぱり知っていただきたいという思いで、
はいはい、
絵本を、かわいい絵本を、
そうですね、
すごくわかりやすい
絵本ですね、はいはい、
作ってくださって、で彼女自身もそれを使って読み聞かせですとか、
あ
そういう活動を行って、はい、いらっしゃるし、私たちもそれをいただいて、もういろんなところで、
はい、
もう読んで読んでっていう感じで、こういう現実というか地球ってこういうふうに回ってるんだよっていうことをぜひ知っていただきたいなという思いで、エミさんにご紹介いたしましたら、
はい、
読んでいただけることになって、
もう
すいません、ありがとうございます。
もうね、私この本を1ヶ月前にね、はい、この前の収録の時に舞子さんに貸していただいて、はい、で読んだんですけど、はい、衝撃受けました、はい、で何が衝撃かって、こんなにも身近な問題に対して全くの無知だったということ、うん、今もね、あの最近の話を聞いて、はい、もう知らないことばっかりですけども、うん、もっと身近な問題だったのに、うん、知らなかったことが恥ずかしいなと思いました。なのでこれから読ませていただいて、たくさんの方にもね、はい、ご紹介していくことが、せめてものこの無知に対する、はい、あの償いかなと思っております。でね、これから読ませていただく絵本のタイトル、なかなかパンチがあるタイトル で、
はい、
でどんなタイトルかと言いますと、はい、うんこの雨が降ってくる。もうこれを聞いただけでももうかなりのパンチがありますが、このタイトルがどういう意味を持つのかということもね、あの絵本を読ませていただいたら皆様にもお分かりいただけると思いますので、早速読んでいきたいなと思います。さまいこさん、ミキさんのお仕事についていただけますですかね。よろしくお願いします。うんこの雨が降ってくる。作、絵、横田恵子。編集、チャンチー工房。微生物のお話。この地球にはたくさんの水が存在しているんだ。その量は減ることもなければ増えることもない。だって絶えず循環しているから。でもその水に不純物や毒が入ったら、そのまま循環してしまう。だって水はそれしかないから。じゃあなぜ私たちはきれいな水が使えているの？それはね、海や川、湖など水の中に住んでいるあの子のおかげなの。誰だかわかるかな？それは微生物。微生物は汚れを食べてきれいな水へと変えるんだ。微生物のおかげで地球の水は汚れたままにならないんだよ。微生物というのは目で見ることができないくらい小さな小さな生き物のこと。じゃあ私たちのうんこも微生物は食べてくれる？その通り。私たちがトイレで流したうんこは地下の下水道を通って下水処理場へ。そこで働く微生物によって分解されます。しかし、今その微生物が減ってきています。微生物は自然のものじゃないと分解できないんだ。あまりにもおかしなものが流れてくるので、もうギブアップ状態。なぜこんなことになっているの？それはね、化学物質が含まれる工業用水や合成洗剤、マイクロプラスチック、殺菌剤、除菌剤などあらゆる化学物質が入っている生活排水、食品添加物が入っている人が出すうんこ、そんなおかしなものが流れてくるから。悲しいことに、今みんなが一生懸命やり続けている除菌、この行為は微生物を殺します。 微生物が処理できなかったうんこなどの汚れはそのまま海へ、そしてうんこの雨となって私たちのもとへ。それってどういうこと？雨はこんな仕組みになっているんだ。太陽の熱が海や川を温めると、海や川の水が水蒸気になって空へ上がります。空に溜まった水分が雨になって降ってくる。そして雨は海や川へ戻って水の循環が繰り返される。だから私たちが出したうんこもいずれ私たちのもとへ帰ってくるでしょう。みんなはどんな地球を残したいですか？さあ、未来のために動き出そう。後書き。この絵本は地球上の限られた水の循環や汚れた水をきれいにしてくれる微生物について書かれたお話です。今私たちは微生物が分解できないようなおかしなものを下水道へ流しすぎています。おかしなものというのは、例えば合成洗剤に使われているような化学物質や除菌剤、私たちが口から入れる添加物もそうです。そういったものが原因となり、微生物の数は減る一方、いくら汚れを食べてもきれいにならない水、もはや微生物はお手上げです。使うものや口にするもの、出すうんこにも責任を持たなければ、いずれうんこの雨となって必ず私たちのもとへ帰ってきます。水は絶えず循環しています。微生物が減れば水も土も空気もダメになる。微生物がいなくなれば人間も含め全ての生き物は生きられなくなる。未来の子供たちへきれいな水、そしてきれいな地球を残していくために、今私たちはどうするべきか。目に見えないものの話をするのは難しい。でもどうしてもこの現状から子供たちを守りたいと思いました。どうか多くの方に微生物の大切さが伝わりますように。横田恵子さんよりということですね。ありがとうございます。
Well, all is a FM geek. Someday you'll understand that. Now, now, he's looking at you, kid.
うんこの雨が降ってくるを読ませていただきました。舞子さん、ありがとうございます。
ありがとうございました。もう泣きそう。ありがとうございます。本当に素敵に読んでいただいて、
とっても衝撃的な内容でしたけどね、はい、今聞いていただいて、はい、直子さんはどうですか、この、 あのお話は。あ、
はい、そうです、あの環境問題をこんなに分かりやすく言ってくださってる本も珍しいかなって思うんですけれども、はい、あの 私自身はやっぱり洗剤使っちゃうし、化学物質使っちゃうし、でも今の話聞いて、はい、快適さとか便利さと引き換えに、
うん、
微生物の命を奪ってしまう。
そうですね、おっしゃる通り、
はい、それが今度いずれ何年か後に自分に返ってくる、自分の子供や孫たち、
うん、はい、
ちょっと考えないといけない深い話だと。
そうですね、おっしゃる通りですね。ともかさんはどうですか。
いや、もうこれは大人が読むべき絵本ですね。
そうですね、子どもたち、まあ、もちろん知ってもらうことは大事ですけど、はい、大人ですよね。
私たちが間違ってます
ね。間違ってます、はい、その通りです。
生きられなくなる、
うん、
もう大人の責任ですよね。
そうです、
便利で快適でいいですけど、今ね、うん、やっぱり除菌って推奨されてますけど、
はい、
微生物にとっては良くないですよね。
そうですよね。
でも頭で分かってても、うん、なかなかね行動できないので、やっぱりこういう絵本をどんどんね、うん、メディアとかが広めていってほしいなと思いますけどね。
そうですね、
難しいですけど、うん、知らないのが一番無知が怖いなと思いました。
本当にもう無知がもう甚だしく無知、
はい、習ったことあるなという、
そうですね、学生の頃微生物というものを習ったことが、
はい、でも知ってるなと思いましたけど、
はい、
それが生活習慣根強く、
ね、うん、
微生物って本当優秀じゃないですか。
優秀でしたね、この絵本の中に出てくる微生物はね、う
ん、本当にごめんねと思いました。
本当にあのなんだか悪いもののような気がしていましたけれども、うん、微生物がいないと生きられない、
いい子なんですよ
っていうことも衝撃でしたね、
うん、うんこにつながり、まあ、最初は衝撃の、ね、タイトルですけど、は
い、ものすごく衝撃的なタイトルでございます。パンチのあるタイトルでございまして、ね、読めるかなと思ったんですが、もうそんなこと言ってられない、
本当にちょっとねぐさっと傷つきましたね。
はいね、
うん、
本当に
ごめんねと思います。
無知なことに驚く。でね、微生物がこんなにも大切な任務を担ってくれているということを知らない自分にちょっとこの腹が立つ。
そうです ね本当にそうです、
ね、で微生物がこれまでと同じ働きをしてくれるようにするために私たちができることがどんなことなのかっていうこともね、これも考えるきっかけを与えてくれましたが、ここでね舞子さんに教えていただきたいんですが、うん、はい、まずこの私たちができることからやっていきたいなと思うんですが、うん、どんなことから始めたらいいですか。
そうですね、あの本当にもうそもそもの話、
はい、
地球は人間だけのものじゃない、
はい、そうですね、おっしゃる通り、
はいはい、で、はい、極力自然の摂理、うん、自然の法則に沿った事柄を選択していく、
はい、
でそれがやっぱり現代人にはなかなか難しいかもしれないけれども、うん、今の暮らしの中の何割とかであっても、
はい、
少しでも変えていくこと、
変えていく、
それがちょっと今の暮らしの 10% を変えた程度だったとしても、うん、それが100人とか1000人が変えたら、うん、それはとっても大きな変化になるので、
はい、
でじゃあ何がその自然の摂理法則に沿ったものかって言ったら、やっぱり本にもあったように、はいはい、人間が作り出した自然界に存在しないものを極力使わないっていうことですよね。もともと自然界になかったもの、もともと自然界にいる微生物が分解できない、
できないって言ってましたね、
はい、それはそもそも自然界に存在してないからですよね、うん、そういうものを人間が作り出しすぎてる、
はい、
だからそれらを使わないっていうことはじゃあどういうことかというと、
はい、
合成洗剤、
はい、
あとはお化粧品も入りますけどね、
石油から作られているっていうことですよね、
は
い、
なので私たちの仲間はコスメも作ってるんですよ。
あ、そうなんですね。
天然素材でもうこれが本当に気持ちがよくて、環境も綺麗にするし、
はい、
自分も綺麗にする、
はい、
育菌コスメというのを
育菌コスメ、
はい、作ってますので、
はい、
女性にとってちょっとねなくてはならない化粧品もなるべくケミカルから、
はい、
ナチュラルなものに変えていただいたり、で、まあ、何回も出てる消臭除菌っていうものはもう本当に不要だと思います、はい、声がちっちゃくなるけどあのね、
でもとっても流行ってますよね。
流行ってます、
ね、あの除菌はもちろんこのコロナで、各家庭にあるようになりましたが、消臭っていうものもすごくちょっと前まではなかったものなのに、
ね、
帰ったらまずその消臭をしましょうとか、
うんうんうん、
それで外の汚れも落ちますよとかっていう宣伝もよく聞きますけども、
けども
それはもともと自然のものではない
ですよ ね、はい、もちろん自然の中の成分で消臭ができるものもありま す、ありますね
、はいはい、
じゃあでもなんでその消臭っていうことに特化して、うん、
はい、
それがまあ、もてはやされてたり出てるかっていうと、うん、はい、そもそもその匂いを消したいもの、
うん、
消したい匂いを発生させるものが取り切れてないからなんですよね、
うん、
っていうことはあんまり大きな声で
言えない
けど、はいはい、
あ
の合成洗剤
、はい、
合成洗剤ってあんまり落ちないっていう、
あ、そういうことなんですね。
それこそ、汚れを分解する力がさほどない分、
うん、
香りで、
はい、
上乗せしちゃったり、はい、蛍光増白剤とかを乗せて白く染めてたりとか、 だから化学物質に化学物質を重ねて、
重ねている
もう何してるのかわからないみたいな。
そうなんです
ね。っていう、でも忙しい現代人にはパッと見綺麗になってたり、うん、時間をかけずに落ちてると思えるものがやっぱり好まれる。だから一番手軽な取り組みとしては石鹸を使う、うん、
あ、
でも石鹸がパーフェクトかって言ったら決してそうではないんだけれども、はいはい、合成洗剤に比べたらやはりもうとんでもなく良いものだと私は考える。微生物目線で考えると、
あ、あの固形石鹸
という、はい、固形石鹸でも粉石鹸でも、はい、液体でも いろんなタイプがありますね、
はいはい、
ただその合成洗剤に慣れてらっしゃる方々からしたら多分ちょっと手間がかかるのかもしれない、
う
ん
う
ん、
そうですね、
でも私はもう手間と感じないぐらい生活に根付いているというか、
はい、
石鹸の方がとってもよく落ちる、
うん、まゆこさんは石鹸をどんな風に使ってお洗濯されてるんですか、
はい、私は粉石鹸なんですけど、はい、あの洗濯機に、はい、まず粉石鹸を入れます、
はい、
で、最小の水量で、
はい、
最低5分回します、
はい、
そしたらもう泡がブックブクになって、うん、もう蓋につきそうなぐらいになります、
そんなに、
はい、で そこに洗濯物を入れて私は一晩つけ置きします、洗濯槽ごとで朝回して、
はい、
でこれは絶対に取り入れていただいた方が、うん、石鹸生活がより良くなるんですけど、
はい、
必ずクエン酸を最後に、はい、で中和させて石鹸カスを残さないようにすることと、
はい、洗濯機のために
洗濯機とあと繊維にもですね、
はい、
どうしてもやっぱり溶け残りとかが粉石鹸だと生まれるので、
そうですね、なんかそれが襟についてアレルギーを起こしちゃったとかっていうのもよく聞きますよね、
は
い、
だからお湯でっていうこともそうなんですけど、
はい、
クエン酸も使うと、
はい、
もうあのよく洗濯槽クリーナーなんかも皆さんね、
はいはい、
使われてると思うんですけど、
はい、
その汚れもそもそも生まれない、
うん、あ、確かに
毎回ピカピカになるから、
ね、
うん、なるほど、
やっぱりあのまゆこさん思ったんですけど、
はい、
昔の人はちゃんとこれができてたんですね。
そうですね、本当にそうです。
なので環境問題ね、微生物も元気だったんでしょうね、
うんうん、
今私たち現代人が便利にしたいゆえに研究して、はい、地球にね、
うん、
ご迷惑かけてますね、
はい、もう負荷かけまくってますね。
本当ですね、
うん、
耳が痛い。
そう、ね、まゆこさんにもっと教えていただきたいことがいっぱいあるので、またちょっと日を変えて、
本当ですね、
特編教授
でしゃばってすいません、
とんでもないです。あの今聞いただけでももう目から鱗ですので、
本当に
そうですね、またちょっとあの日を改めて教えてくださいね、
はい、ありがとうございま す。
今日はあの環境問題を考えるきっかけをくれる絵本をご紹介させていただきました。まゆこさんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は基本は肌への思いやり、手から手へ輝きと安心を紡いでいくルーベン化粧品の提供でお送りしました。
言葉の宝箱ブルーミングストーリ
ー、これからまだまだ知らないといけないことたくさんありますね。これからもまゆこさんよろしくお願いします。この番組のパーソナリティは
本のコンシェルジュ竹木直子と
朗読セラピスト平智香と
お話プレゼンター吉田恵美でお届けしました。明日もあなたにとって素晴らしい一日でありますように。おやすみなさい。
say they can say I've lost my mind.